Alpha Academic Spectrum。
皆さんこんばんは。さて、私たちが住む地球には様々な言葉、異なったものの考え方、いろいろな価値観など多様な文化が存在します。人類が創造した多様な文化やそのつながりを理解するために、時には寛容の精神で、時には自分の考え方やものの見方を疑いながら、自ら考え理解しようと粘り強く多様な文化と対話を試みる人たちがいます。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム。こんばんは、 DJ の秋田美由紀です。さて、このアルファアカデミックスペクトラムでは、京都大学文学部の先生をお招きして、興味深い文化のお話とその対話についてお話を伺ってまいります。さあ、今夜お越しいただきましたのは、京都大学文学部の上原真人先生です。上原先生、こんばんは。
こんばんは、上原と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、そしてインタビュアーは、人生60年過ごしてきた団塊世代、顔に刻まれたシワやシミでその人の人生がわかる、時代がわかる、懐かしい昭和時代の遺物、おじさま代表、吉田進くんです。
皆さんこんばんは、吉田です。男は40過ぎれば自分の顔に責任を持て、まあ、そう先輩に言われてきました昭和世代です。今の平成時代も昭和の人間の責任だと思い、歴史を時々振り返っております。さて、今晩お迎えする上原先生は、神奈川県茅ヶ崎出身の私と同世代の61歳の考古学の教授です。考古学といえば、まあ、インディ・ジョーンズだとかジュラシック・パークを思い出します。土の中などを発掘し、古代の動物の骨や土器や遺跡に夢を馳せる考古学です。今夜は古代のロマンを感じさせる、そんな人になると思います。さて、早速ですがお話をお伺いする前に、上原先生の大好きな曲、フェイバリットソングですね、これをご紹介ください。
山口百恵ちゃんのいい日旅立ちをお願いいたします。
はい、これは何でお好きになられたんですか。
その当時のアイドルの第一番じゃなかったんですか。
うん、そうですね、うん、それで何かいい日旅立ちされたんですか。
いや、別にそういうことはございませんでしたけどただ好きな いい歌ですね。
あ、そうですね、うん、
いい日旅立ちと、それからコスモスがとてもいい歌だと私は思ってます。
はい、全く同じです、うん、本当にいい曲ですね。はい、
はい、さあ、それでは今夜のアルファアカデミックスペクトラムは、山口百恵、いい日旅立ち、この曲でスタートします。どうぞ最後までゆっくりお楽しみください。
アルファアカデミックスペクトラム、
アルファステーションからお送りします、アルファアカデミックスペクトラム。今夜は京都大学文学部の上原先生をお迎えしてお送りします。
まず、座右の銘といいますか、お好きな言葉を一つご紹介ください。
はい、和をもって尊しとなすと、しかし妥協はしないというのはちょっと後がつきますけれども、はい、それが座右の銘としております。
聖徳太子の言葉全文ですね。考古学者として聖徳太子の言葉が好きになったというこじつけじゃないですね。
そうですね、いや、私どもの考古学の創始者である浜田清涼先生っていうのは、うん、はい、この和をもって尊してなすっていうので学を書いていますね。
は
い、
これはいつ頃から先生の座右の銘といいますか、お言葉になったんですか。若い頃から。
若い頃ではないですね、割と年いってからですね。やはり仲間はたくさん出てきた時に、どうやってその間をうまく、喧嘩するとどうしようもなくなるんですよ、こういう世界は。だから喧嘩をしないようにする、だけども自分の考え方はやっぱりきちんと通さなくてはいけないだろうと、そういうふうに思っております。
じゃあ言うべきことは言う、
はい、
そういうふうに研究でもなさってらっしゃるわけですね。
はい、必ずしも実行はできませんけれども
考古学はまさにチームワークの、
そうです、
学問ですよね。
そうです、
そういう意味からも先生のお好きな言葉ですね。
さあ、それではそんな先生の高校大学時代のお話を伺ってまいりたいと思います。先生は神奈川生まれの東京育ち、 考古学を志す方は考古ボーイと呼ばれる方がいらっしゃるそうなんですが、先生はその考古ボーイだったんだそうです。
考古ボーイ、要するに分かりやすく言うとオタクですね
そういうことです、
はい、湘南生まれだから湘南ボーイなのになぜか考古ボーイという、う
ん、湘南ボーイ、湘南まだその茅ヶ崎は漁村だった時に私、はい、茅ヶ崎で生まれまして、東京も実は世田谷育ちなんですけど、世田谷もですね、はい、山の手で今高級住宅地で世田谷ですけれども、はい、実は私の頃はいっぱい農地が広がってまして、はい、大地のところでは土器が拾えました、はい、ですからそういうものを集めているということがきっかけだというふうに思っていただいて結構だと思います。
じゃあやっぱり古いまだ戦後の日本の20年代の山を、
ね、三丁目の夕日よりもちょっと古いぐらい
ちょっと古いですね、 そうですね、先生中学高校とも東京大学教育学部附属という東大附属の中高ってあるんですか？
そうなんですよね、はい、どこに行っても東大に附属なんかあるんですか、はい、必ず聞かれるんですけども、はい、実は教育学部の一種の実験校ですね、同級生の3分の2が双子なんです、はあ、で要するに双子に対する教育効果を多分考えるための材料ということで、はあはい、ただ私は双子ではございません、はい、
今でもあるんですか？
今でももちろんあります、
まあ、そういう非常に珍しい中高で、その時からやはり、考古学、
はい、おかげで実は東京大学付属だということで、うん、東京大学の考古学の研究室の発掘にも1回だけ参加することができました。中学生で大学の発掘に参加できる人間ってそうたくさんはいないと思いますね。
ということはもう本当に幼い頃から石集めだとか古いものをこう関心が強い子だったんです。石集め、
石集め、土器集め、瓦集めっていうのは要するに人の作ったものですから、はい、人の作ったものと石はちょっと違うんですよ ね、 で先ほどジェラシックパークっていうことをおっしゃいましたけど、はいはいはい、実はジェラシックパークは人間が生まれる前の世界ですから、はいはい、だから恐竜の世界というのは全く考古学の対象外なんですよ。
ほうほうほうほう、知ってた。
いえ
なんか考古学者
どこか一括りにしてしまってますね。
そうですね、だから年代で言えば、はい、人類は生まれて数百万年ぐらいですかね、はい、それに対して恐竜は千万年単位ですからね、はい、ね、ですから一桁も二桁も違う世界ですね。
恐竜は確かに6000万年
そうですね、はい、ですから恐竜映画で時々人間と一緒に行動している恐竜がいますけれども、はい、ああいうことは地球上ではかってなかった姿のはずですね。
そうか、じゃあ先生、考古学と呼ばれるのはどの時代からどの時代とかあるんですか？
基本的に人間が誕生してから、は
い、人類が、
だけど、うん、今言った数百万年前っていうのは化石人類の時代ですから、はい、それはまあむしろ地質学ですとか、はい、古生物学ですとかというのの研究対象になりがちですね、はい、ただまあ数百万年ぐらい、100万年単位ぐらいですかね、人間石器を作り始めます、はい、そうすると考古学の対象ですね。つまり石器を作る化石人類だったら一応考古学の研究対象だと考えていただいていいかもしれませんね。
物を作る、
そうです、人間が作ったものを研究対象として人間の過去の行動を考えるというのが考古学の定義です。
わかりやすい。考古ボーイの先生が高校から去って大学に入られます。
まあ、あんまり考古学やりすぎたので浪人してしまいました京都大学に1年浪人して入りました。それが昭和44年ですね、はい、東大の試験がなかった年です、うん、入ったらばその当時は教養部言いましたけども、現在の総合人間学部ですね、はい、これはバリケードの中でした。10月まで授業ありませんでした、うん、しかしバリケードの中は別に学生、まあ、先生も出入り自由で、うん、だいぶその時に友達ができました、はい、今日本史、西洋史、東洋史、そういった志、そして現在その専門家になっている人と研究会をでっち上げまして、はい、かなり好き勝手やっていたという感じがしますね。
先生、東大の付属で、まあ、東京育ちながら京都大学の文学部考古学っていうのを選ばれたっていうのは、
実は初めから京大に来たかったというところがありますね、はい、京大に当時小林幸男先生っていうのが考古学の先生とおられまして、はい、この方にやっぱり憧れて、来ました。
それは何か本をご覧になったとか。
はい、そうですね、非常に厳密な交渉をやっておられる本がいくつか出されてたんですけれども、それを読んでやはりこの先生に学びたいなという、
どうしてもその国学の道に進もうという気持ちがあって、それで尊敬される小林先生のいらっしゃる京都大学、
はい、ということで参りました。
あとは大学院に進まれるわけですね、はいはい、そうです、まあ、その辺のきっかけっていうのは一生考古学を続けたいという気持ちがあったんですか。
そうですね、今は今の学生さんを見てますと必ずしも大学院に行くというのは専門家になるということではないように思いますけれども、はい、その当時はもう大学院に進むということは専門家になるんだという決意表明のようなところがありましたね。アルバイトで考古学できるようになってたんですけれども、まだやはり日本全国的に見ると考古学で飯を食うという人は非常に少ない時代でしたんで、私が考古学専攻を志した時は先生は考古学をやっても飯は食えないよと、それでもよければいらっしゃいと、そういう形でガイダンスというか勧誘してくださいましたね。ただ今はその行政で発掘をするという形が、つまりいろんな道路工事ですとか住宅建設ですとかというと発掘をせねばならないと、そうするとその行政の方である程度その発掘調査に対応できる人間を確保するという形が、これが出てくるのは昭和40年代も後半になってからですね。でそうするとやはり就職口として行政の考古学担当者というのが出てきて、それで考古学が食えるようになったという傾向はありますね。
そんな上原先生のご研究について伺います。上原先生のご研究は日本歴史考古学、土器拾いをしていた考古ボーイはやがて考古学の研究者になりました。
考古学というものは人間が作ったものあるいは残したもの、まあ、それを研究していって当時の文化だとかですね、はい、生活を垣間見るというそういう研究ですが、もう少し詳しく先生の研究のご苦労だとかですね、研究を始められた頃のエピソードがあれば聞かせていただきたいんですけれども、
は
い、
今でも続けてるんですけれども、はい、学生時代以来研究テーマの一つが瓦なんです。大学の考古学のサークルで参加した京都市の美術館がありますね、はい、あそこの校内は昔あそこの辺りに六勝寺といいまして6つ勝つというのがつくお寺があったんですけども、はい、その中の一つ円勝寺、一円二円の円ですね、はい、勝寺というのの推定値が京都市の美術館だったんです。その発掘に参加しますと大量のその時代の瓦、はい、大体12世紀を中心とした瓦なんですけれども、はい、瓦が出てきます。それは今まで考古学の本などで見てて出てこなかった瓦なんですね、一体この瓦はどういうものなんだということで、はい、追っかけ始めたのがその学生時代から現在に続く研究のきっかけとなりました。
でその瓦に引き継がれたっていうのはどういうきっかけがあるんですか。
まあ、考古学では、はい、瓦とか土器というのは、はい、要するに腐ってなくならないもんですから、年代を考える、それから地域の特色を考える、非常にいい材料だというふうにして、はい、昔から注目はされていたんです。ただ平安京の場合はですね、一番最初平安京ができた当時、はい、平安京などでも瓦を使ったわけですけれども、はい、その瓦というのは大体平安京の周辺に瓦を焼くための釜を作って、はい、でまあ近くから京内ではない外側ですけども、ね、はい、京内ですとやっぱり煙がもくもくもく出て、
郊外で
郊外のもとになるんで郊外でということで、やってたわけですけれども、はい、そういうのは大体平安京を作る役所というのがありまして、はい、造宮省ですとかあるいは木工寮ですとかっていう役所があるんですけども、はい、その役所が持っている瓦工房、はい、まあ、今でいう建設省が工房を持っていて、はい、それで、そこで作らせて平安京に必要な瓦を供給するという形を取っていたわけ。
国のお仕事。
そうです、国のお仕事ですね。ところがだんだんだんだんその国自体が貧乏になってなかなかそういう体制を取ることができなくなる、はい、できなくなるとどうするかっていうと、うん、地方にその瓦を仕事を組み渡せる
工場をね、
なるほど、はい、公共事業みたいな、
そうです、まあ今だったら民間委託のような感じに近いのかもしれませんけれども、はい、その当時委託したのは、うん、知事ですね、地方の県知事、都知事に該当するような、うんうん、例えば兵庫県の播磨の国司とか、はい、そういう人に瓦作り、はい、あるいは建物の造営を任せるわけです、う
ん、民間に、
うん、そうするとですね、はい、地方から瓦がやってくるという事態が 11世紀12世紀に起こってくるわけですね、はい、うんうん、それなもんですから、その今京都市美術館で出てきた瓦というのは今まで見たこともない瓦だというのは、うん、まさにそういう地方からやってきた瓦が山ほど入ってる、はい、今までその京都で作られていたような瓦とかなり違う瓦が入り込んでる、
はい、その違うっていうのは、はい、京都で作ったやつとそれ以降のやつとは何が違うんですか？
土の感じも違いますけども、やっぱり
土の感じ
作り方がやっぱり大きく違いますね。
先生、あの瓦というと、はい、今私たちが想像するのは、うん、あの現代のお家の上に乗っかってるとか、はい、
う
ん、あとは、まあ、お寺さんの屋根の上に乗っかってる、うん、あの色を思うんですけれども、当時は例えば色が違うとか、あ、
京都の場合には、はい、いぶし瓦といって、はい、あの銀光りする瓦が多いですけれども、ねえー、はい、まああいういぶしをかけるっていう技術はかなり古くからあったようですけれども、
あ、
まあ、はい、基本的に灰色をしてる、はい、で、まあ、焼きが甘いと赤っぽくなるというような色ですね、一方であの例えば日本海側を旅行しますと、はい、あの湯をかけた瓦で
湯って
上薬ありますよね、うん、瓦の大敵はですね、雨と凍てつきですね、あ、雨が降って瓦の中に水が染み込んで、はい、凍ると
割れちゃう
わけです。当該と言いますけれども、はい、それを防ぐためにですね、うん、表面に上薬をかけるということが行われて、で今日本海側行きますと岩見瓦言いまして、はい、石州瓦と言いますけども、島根県あたりで作ったその夕掛瓦が民家の屋根をずっと覆ってます。でそれは出てくるのはしかし実は明治以降の話なんですね、うん、それ以前はなかなかそういう夕掛をした瓦というのは滅多にない、で夕掛をした瓦がたまにあるけれども、それはむしろ飾り立てるための、うん、今言ったその当該よけというそういうことではない、ね、
光沢を出したり、
光沢を出したり、まあ、そういう新たな技術によって一般の民家にも瓦が吹かれるようになる、うん、しかも今の瓦っていうのは割と軽いというんですかね、うまく組んでるんですね、うまく組んでるから屋根にかかる重さが少ない、はい、ところがそのいう瓦が生まれるのは江戸時代です、うん、でそれ以前の瓦というのは分厚くて、しかもいっぱい吹き重ねないと隙間から雨漏りしてしまうと、はい、いう瓦だったもんですから、ものすごい重いんです。でもものすごい重いと柱も丈夫じゃないで、
はい、
で今例えば奈良のお寺なんか行きますと屋根を支えてる柱はものすごい太いですね、は
い、ですね、
で今普通の民家ですと、まあ、10センチ角ぐらいの柱で屋根を支えてますけれども、はい、あんな柱では昔の瓦はとても支えられなかったんです、
はい、
ですから昔の瓦というのはお寺のような頑丈な柱の建物、だいたいお寺かお役所、はい、宮殿、しばらくするとお城なんかにも使うようになりますけれども、はい、そういう建物にしか使われなかったわけです。なんでそういう建物に瓦を吹くかというと、もちろん瓦の一番の機能は雨を避けることなんですけども、はい、実は他の民家と全然違う、はい、それを見せつけるということが意味があった、
アイデンティティですね。
ですからそういう権力の象徴みたいなところが瓦にはあったわけですね、はい、ですからその役所建設庁が瓦を作るんです、はい、一般のところでは作らないわけです。
規制されてたわけですね。
そういうことですね。
はあはあ、富の象徴、地位の象徴みたいな
地位もあったんです、うん、社会的な地位の象徴、
地位の象徴、うん、平安朝時代のこう絵なんか見てるとこう雲がかかったようなところでですね、紫式部がいるようなところで、あの頃は瓦っていうのは貴族のああいうところにだけ使われてたわけですか？
一般住宅には必ずしも、ね、瓦は適しているものだと考えられてなかったようです、うん、清少納言がですね、あの随筆の中に書いてるんですけれども、はい、あの片違いって言って片違いと言いまして、うん、今いるところが悪いから別のところに行って一夜を明かして別の方向に行って、はい、そういうことを平安貴族がよくやってました、はい、でその時にその瓦吹きの家に行って一夜を過ごしたと、はい、そしたらばまず暑くてたまらんと、
はあ、
から屋根が古いから、
はい、
上から虫が落ちて、
はいはい、
から蜂が巣食っていてブンブン怖くてたまらん、
は
あ、瓦吹きの建物なんかとても住めんというそういう感想を書いています。
清少納言が、
ね、で実際その今おっしゃっておられたその平安貴族の邸宅ですね、うん、邸宅はですね基本的に檜皮葺きって言いまして、はい、ヒノキの皮で吹いてますね、はい、でまあ、今京都御所行くと京都御所も檜皮葺きですね、はい、ところがその絵をよくよく見ますと、はい、屋根のてっぺんだけ瓦吹いてます、はい、胸の部分だけ、
あ、胸の部分、
はい、
で御所行くと同じです、
あ、
胸の部分だけ 瓦を吹いてます。でそれはだけどやはり非常に象徴的なんですね。やっぱり瓦はシンボリックにとても富の象徴ですから、ね、だから一番目立つ屋根のてっぺんに目立ちますんで、うん、そういうところには瓦を、別に木の板で押さえてもいいわけですけども、木の板で押さえるとちょっとやっぱり格が落ちるんですね、岩田吹きでも。
今度ちょっと御所に、ね、お散歩しましょうか。う、ね、先生はその瓦から時代であったり、はい、生活様式であったりっていうところを深く研究されてるわけですけれども、はい、先生はじゃあその1枚見たら、うん、あ、これは何時代どの地方でできたんだなっていうことがパッとお分かりになるんですか。
ある程度は分かります。12世紀ぐらいの時代の瓦に関しては、ある程度までは分かります。
瓦の産地っていうのは国内にどれくらいあるんですか。はい、
これもまた時代によって随分違うんですけれども、はい、今瓦作ってるところっていうと、一番多分第一位が愛知県です。
愛知県
三河瓦、三種瓦って呼んでるものが第一、はい、それから第二位が石見瓦、はい、石州瓦、島根県ですね。第三位が明石淡路瓦、
はい、
で兵庫県ですね、はい、でこれはだけど現在のいわゆる製造業の統計を見て、うん、大体この3つでほとんど日本全国の半数以上を占めてるんじゃないですかね。ところが大正ぐらいの瓦製造業の分布を見ると、
はい、
ほぼ日本全国に瓦製造業者は分布してますね。大正ぐらいですと地元で必要な瓦は地元で作るという形が一般的だったようですね。でそれが結局今はブランド瓦である石州瓦、三州瓦というような形で作られるようになってる。でそれはおそらく瓦工房が大規模になって煙をもくもくが出せなくなった、だいたい電気窯でやるようになるわけですね。あるいは石油などを使ってやる。そうするとそれまで各地で小規模で地元向けに作っていた薪を使って煙もくもくでやってたやつが経済的にも太刀打ちできなくなるし、それから公害の問題があって規制がかかる。それで現在のような体制が出来上がる。だけどその対象の各地の地元で必要な瓦はその地元で作るっていう体制は、これは江戸時代の中で形成される。だいたいその城下町にみんな瓦町っていうのはよくあるんですけど、
はい、
それは大名が自分のお城あるいは町屋に瓦が必要で、本来は例えば大阪あたりで瓦作りの職人がいたわけですけども、それを呼んできて、
はい、
それで地元に定着させるというのが江戸時代の中であったわけで、それ以前中世っていう時代はだんだん遡ってきますので、中世の時代はやはり瓦作りっていうと非常に特殊な技術で、
はい、
使う場所が限られてますんで、お寺に付属するところで、工人がいて、その工人が日本各地動いてるんです。ですから、
はい、
奈良のお寺に付属する瓦工人が地方まで行って瓦を作るという、
はい、
そういう姿があります。記録なんかですと鎌倉に鶴岡八幡宮がありますけども、はい、瓦を作ってるのは奈良の瓦工人です。でそれ以前の私がテーマにした平安時代後期という時代は、はい、今まで平安京の周辺で瓦作りをやってたのがだんだんポシャってきて、それが地方の国に任せるということになるわけですね。でその時に台頭したのが播磨の国、兵庫県ですね、
はい、
それから讃岐の国、香川県ですね、それから尾張の国、愛知県ですね、それから丹波の国、まあ京都ですけど亀岡の方ですね、
はい、
そういうようなところで作った瓦が平安京にだーっと流れ込む。
それをさらに遡ると瓦っていう技術は大陸から来た技術なんですか。
朝鮮半島から来たんです。一番最初の瓦作りというのは奈良県でできた飛鳥寺というお寺が最初に瓦を吹いた、ね、
飛鳥寺って言うんですか、
はい、それは百済から朝鮮半島の南西の方にあった国から来たということが、はい、はっきり書いてある。文献に書いてあるだけでなくて、
はい、
実際にその百済地域で出る瓦と飛鳥寺の瓦を多分ごちゃごちゃっとするとなかなか区別できないぐらい似てます。
はあ、貴族からどんどん庶民の方に瓦吹き屋根が普及していく過程で、やはりそういう消費っていうかニーズもどんどんどんどんやっぱり裾野が広がっていったんでしょうね。
まあ古代の場合にはそんなに広がられませんけども、はい、それでもやっぱり古代の中でも最初お寺、
はい、
ごく限られたお寺だけだったのが、
はい、
宮殿にも使うようになって、
うん、
つまり平城宮の場合には宮殿にも使うようになった時には消費がずっと増えたと思いますね。
庶民の家を建てる時に瓦葺きになる 時代ってね、いつ頃？
江戸時代ですね。
ああ、やっぱ江戸時代まで来るわけですか。
あの江戸時代に徳川吉宗なんかが、江戸の町がよう火事で焼けますよね、そうするとやはり瓦を焼霊するんですよね。民家にも瓦を吹
く、瓦吹きでしたらすぐ燃えちゃうもんね。
そうですね、まあ、板吹きが多かったです
ね。板吹きですか、当時は。
ですとやっぱり火事がやられるん
ですね。ですね。アルファアカデミックスペクトラム。
姿形を頭に叩き込んで平安時代の瓦を求めて西東、考古学の研究者としての執念を感じざるを得ません。ではそんな上原先生の毎日のご様子です。
今も発掘をやられているかどうか、あるいは大学での毎日、それについてお聞かせいただけますか。
あ、もう私は奈良の文化財研究所というのに長いこと勤めてたんですけども、はい、その頃はもう、はい、あの発掘よく出ておりましたけども、うんうん、最近はもう地震でスコップを握るということはほとんどなくなりました、うん、でもっぱら口で掘るというふうになっておりますけれども、まあ、毎日の生活はだいたい早寝早起き、原稿はなるべく朝のうちに書くと、はあ、午後になると頭がぼーっとしてきて、はあ、だんだん書けなくなってきます、はい、そういうことが多いですね、はあ、でまあ、あの大学行ってもなかなかもう勉強する時間がなくて、うん、講義と会議と事務書類作成に追われることが多いです。大学での勉強時間は図書館にこもった時が一番あるなっていう気がしますね、う
ん、やっぱり研究テーマを書き上げられるとかものを調べられる、それを図書室でやられるということですか。
図書室では材料集めですね。もっぱら人の論文などをかなり読まないと、やはり研究の、まあ、自分の材料というのは自分で持ってますけれども、論文を読むというのはそれに関連してどういう研究が進んでるかと、うん、いうことを認識しないと、あるいは今の研究者の間でどういうことが問題になっているのかということは、うん、一応やっぱり論文を読むことによって、うんうんうん、だから自分の書く内容とは論文は違うわけですけれども、はい、現在の学問の状況を知る上ではやはり本を読まなきゃいけないということになります、ね、で自分の材料はやっぱり自分で得るということになります、うんうんうん、
ちょっと2つ聞きたいんです、
はい、
何でしょう。1つはね、学生さんとなんかどういう対話を毎日されるのか、はいはい、それから2つ目は年に何回か発掘をされるのか。
あの学生さんとは講義を通じて、うん、まあ、テーマなんかでこちらと重なったり、あるいは学生さん独自のテーマがあったらばそれについて、私がどう思ってるかっていうような話はよくしますね。
例えばテーマっていうと、考古学のテーマってどういうものが、
はい、考古学のテーマはものすごい、はい、あの要するに過去の人間が作ったものなら何でもありなので、考古学の場合には、まあだけどやはり土器ですとか金属器、はい、まあ材質でよく分けるんですけど、土器、金属器、木器、はい、ガラス、うん、製品、そういったものが、あるいは石器、こういったものが各分野として存在しますね。
さっきおっしゃったようなその住居みたいなものはあるんですか。
はい、それももちろんいわゆる不動産というんですかね、はあ、地面に直接人間が働きかけて築き上げたものというのももちろん考古学の対象です、はあ、ただこれはなかなかですね、はあ、動かすわけにいきませんので、はあ、これこそその書物を通じて資料を集めないといけませんね、
はあ、あと2つ目、はい、そのご自身で未だ現役で発掘したりとか、
ですからあの口で掘ることになっておりますけれども、まあ、日本各地で、はい、あの今、まあ、いろんなところで発掘しておりますけど、それのお手伝いなどで北は、まあ、東北地方から九州まで、うん、はい、あのよく出向いてそういう発掘のお手伝いはしております。
全国的には未だにいろんなものがやっぱり発見されるんですか。
特に最近はですね、うん、その地域の町づくりなどで、うん、国の史跡になったりした遺跡、あるいは史跡にならなくても、はい、なんとかその土地土地で検証していきたい遺跡というのに対して、うん、いわゆる住宅ができるから発掘するのではなくて、うん、整備するというんですかね、遺跡として整備していくための発掘というのがかなり計画的に各地で行われています、うん、まあ、そういう場合にはどうしてもいろんな事例を知っている人間があのお手伝いをした方がいいというようなことで、うん、あまり私は知ってるわけではありませんけれども、白羽の矢が立って呼ばれてお手伝いするということはありますね。
アルファステーションからお送りしています、アルファアカデミックスペクトラム。今夜は京都大学文学部上原真人先生をお迎えしてお送りしています。
最近のご研究についてここでご紹介いただけますでしょうか。
はい、あの学生時代からずっと続けております河原研究、はい、それから一時期私は奈良の国立文化財研究所というところに16年間勤めましたけれども、その時には木製品ですね、木でできたものについて、はい、ずいぶん勉強させていただきました。この分野については一応引けを取らないというふうに思っておりますけども、それがまあ一つの私の基礎となっておりまして、うん、これをもとにして、古代の仏教ですとか、うん、古代のお祭りですとか、はい、古代のお寺ですとか、うん、古代の農業技術ですとか、うん、あるいは流通史ですとか、うん、っていうようなさまざまな分野にいろいろ挑戦しているというのが現在の状況です。で、研究対象過去ですから分からないことが多いのは当たり前でありまして、なるべく謙虚な姿勢で資料と向き合うということを心がけております。図書館にこもって書物、うん、論文などを読むと言いましたけども、まあ、結局だけど最後の決め手になるのは資料そのものというふうに思っております。
先生ね、過去をどんどんどんどん遡っている分からないことの方が多いという今お話でしたですけれども、はい、なんかミステリー小説のようなワクワクするような、そんな瞬間もあるんでしょうね。
それは割としょっちゅうありますね、はい、実は今大学ではですね、うん、国家研究室の創始者である浜田先生というのをちょっと申し上げましたけども、うんうん、その方はイギリスで考古学を学ばれて、はい、エジプトを発掘したロンドン大学の先生などとも交流がありまして、はい、京都大学にはそのイギリスが発掘したエジプト資料が多数あります、うん、でそれをちょっと今整理してるんですけども、うん、それは基本的に博物館にやっておりますけれども、はい、今博物館でちょうど今日まで石舞台展というのを、石舞台の発掘記録というのを、飛鳥にあります石舞台という古墳の発掘記録をやっていますけれども、はいはい、これはその今申し上げた浜田先生の発掘成果を記録映像したものを展示しておりました、はい、その浜田先生がイギリスからいただいたエジプト資料というのはたくさんあるわけですけれども、うん、これは100年ぐらい経ちますかね、はい、日本で数少ないエジプト資料なので、できれば公表して広く利用できる形にしたいなということで今動いているわけですけれども、うん、今年の秋ですかね、はい、また総合博物館でそのエジプト考古資料展示したいなと思っております。例えばそれを調べている時にですね、鳥のミイラがあるんです、鳥のミイラっていうのはミイラですから包帯がいっぱい巻きつけてあるんです、はい、中がどうなってるかわからないんですけれども、昨年博物館の方で X 線の技術についての展示会が
見に来ました、
うん、その展示会の時についでにというんですが、そのミイラの写真を撮っていただいたんです。
レントゲンで撮った、
うん、そうです、はい、そしたらはですね、私は実はエジプトにはトビとかタカなんかを育成することがあるんで、形からするとタカみたいなものがうずくまってるのかなと思ったら、うん、そうじゃないんですね、うん、まずトキだと、
は
い、
トキ、
うん、はいはい、まあ、トキもエジプトでは信仰の対象ですから、はい、神様ですから、はい、トキであるというのはいいんですけれども、トキだったらえらいくちばしが長いはずなのに、はい、実はその長いくちばしはこう後ろに背中の方にそのくちばしが伸びてる、はい、初めそれを見た時には要するに後ろ向きの状況でミイラにしたのかなと思ったら、うん、どうやらその骨と対応させるとですね、仰向けにして首をお腹の上に乗せる形で、そのお腹の上にくちばしが伸びているという形で、その形が鷹がうずくまっているような形に見えたんですけれども、うん、まあ、鳥をですね、うん、仰向けにした状況でミイラにしているということになります、ね、ちょっとそれはやはりレントゲン撮ってみないとわからなかったです、見当つかなかったですね、考えてみたら人間のミイラってみんなやっぱり仰向けになった状況でやってますんで、はい、まあ、人間と同じ形をしてたんだと納得したんですけども、うん、まあ、新たに分かることっていうのはそういった新しい科学技術を駆使するといろいろあるというのが分かると思います。
先生、外国に行かれることも時々あるんですか？
はい、実はうちの娘が美術史をやっておりまして、娘について、うん、一緒に外国に行ってついでに私は考古学の博物館を見るということをよくやっております。最近
考古学とは発掘調査で得た資料からその歴史に迫る学問、まあ、そんな学問だと聞いております。上原先生は我が国の日本の歴史を解き明かそうとしていらっしゃいます。まあ、私たちの過去を知ることは、まあ、未来にどうつながるということになります。その未来ですが、先生の研究の将来何が待ち受けてるんでしょうか？
過去のこともよくわからないものですから未来のことはさらにわからないんですけれども、はい、過去に対する問いかけというのは、人間が存在する限り、はい、自分の立ち位置ですね、それに対する問いかけだろうと思っておりますので、過去を探求する行為というのはやむことはないだろうと思います。ただ具体的に例えば現在やっていることが 将来、ものすごい将来じゃなくて、これからすぐ目の前にある将来にどう役立つかっていう、そういう話をさせていただきますと、各市町村で遺跡を整備するための発掘調査が進んでいますというお話をいたしましたけれども、これはもうまさに町づくりですね。私はだからあくまでも外側からお手伝いをするという立場なんですけれども、実際はその町の方が、はい、町の教育委員会の方ですとを中心にして、その町に住んでおられる方がそういった町づくりの一環として遺跡を調査し整備し、という事業が日本各地で行われているわけです、はい、で、まあ、それは多分近々の未来といいますか、現在に連なる問題として考古学が生きてるんだということだろうと私は理解しております。
先生ね、はい、京都ですね、はい、開発するたびに何か実績が出たりしますよね、はいはい、京都の分布っていいますかね、もう一度振り返ると、平安京の構図といいますか、
はい、あの河原町が、要するに河原町というのは、はい、鴨川の河原があったところですね、はい、あれが要するに平安京の東の外れ、はい、京極という通りが平安京の一番東の端っこ、はい、ということで、はい、で千本通りあたりが中心の通りで、
はい、
真ん中の南北の通りで、はい、それを西側に折り返したところが、はい、平安京全体ということになりますね、
はい、
中心の通りの千本の北の端っこの方に天皇さんが住み、そしてお役所が集中する平安宮で、それが1キロ四方ぐらいですかね、はあはあ、でそれの外側が邸宅、はあはあ、あるいは町屋があったところということになります、ね、
南の端はどのあたり、
九条
がやっぱりそうですか、はい、でいろいろ出てきますね、掘るといまだに、
はい、出てきます、
はい、環境問題とか、まあ、開発、はい、東考古学ということを考えると、やはり出てきてそれが保存するためにはある程度仕方がない歴史的な意義として、
はい、まあ、いくつかはちゃんと保存してくるんだろうと思います。例えば、はい、岡崎のあたりですね、はい、このあたりはこれから多分明治以降ですね、はい、あそこの地域が一つの文化的な中心になりますね、はい、美術館ができ、はい、平安神宮ができ、はい、で、まあ、そういうものを含めて、うん、あの地域を検証していこうという動きが今あります。でその中には当然それ以前の前史として陸橋寺といった今、はい、院政時代のあの地域が初め開発されたという時期がありますね、はい、それも含めて、はい、あの地域を一つの文化的なゾーンとして検証していこうという動きがあります。だけども例えば今言った平安宮の中心部分などというのは、うん、町屋が中心いっぱいありますよね、はいはい、これをどけてどうこうするってことはまず不可能だと思います。ただ残り遺跡がいい状況で出てきた部落院の後、
うん、
ちょっと崩落院と書くんですけれどもね、はい、そこの部分は遺跡の残りが大変良かったので、はい、残されております。
でも先生、あの残そうと思って昔の人は残しているわけじゃないですよね、河原なども。
そうです、あのゴミですわ。
そうですよね、
河原なんかはまさにゴミです、
はいはあ、
だけど廃棄できない、はい、産業廃棄物に近いですね、
掘って出てきたらラッキーですか。じゃあ
まず残ってるわけですよね、確実にその、
はい、地層の中に
中に、はいはい、で全部を回収するのは多分無理だと思いますけれども、はい、でましてやあの需要がどんどんどんどん高くなっていった江戸時代の河原などは、はい、それを掘り上げてどっかで保存しようだぞという考えはちょっと無理だと思います、はい、だからあくまでも選択的に保存して研究の対象とするという形にならざるを得ないと思います、う
ん、なるほどね。だから一旦その何か発見されて掘って、それでこう中のものを回収一部して、それであとはやっぱりもう元に戻すって言いますか、敷地全部を保存するわけじゃないですよね。
それはないです、それはありえないです。
そうですね、
それはありえないです。
だから一部を掘り起こして、それで全体の住居だとかブロック地域の当時の様子を想像して、
うん、まあ、平安京の場合にはそうせざるを得ないと思いますね、はいはいはいはい、平城宮の場合には一番その宮の中心の役所、はい、宮殿があったところはほとんど全てが国の史跡になってますね、うん、で今その遺跡公園としてどう活用していくかっていうのが進んでるわけ、うん、あそこの場合には宅地にならなかったわけです、ずっと畑だったわけです、
それで奈良ってああいうに広く 石碑が、まあ、残ってるっていうか
平城宮の部分もですね。ただあの町屋は東大寺ですとか興福寺の、うんうん、お寺の周りで町屋が発達してますよね、はあはあ、あそこの部分でも当然下を掘れば遺跡が出てくるわけですけど、はあ、そこの部分をどうこうしようってことはありえないですよね。
なるほどなるほど。
それは あくまでも今の生きてる人間と遺跡をどう調和していくかというのが、うん、どう整備していくかという話なのであって、はあ、
なるほどなるほど。
決して過去のものを全部残せとかそういうようなことではない
ですよね。そういうことではない。いろんなところに出かけていた考古資料、まあ、これは形がある現代にも通じる現実です。その考古資料から知識や経験を動員して考えると、先生はそういうご研究をずっとやってこられました。先生にとって考えるということはどういうことになるんでしょうか。
まあ、我々の材料というのはその地中から出てきた考古資料というのが材料なわけですけれども、それを元にして考えるということはするわけですけれども、まあ、基本的にただ出てきたものをきちんと分析してどういうそれが位置づけがあるのかと、まずそこから出発せねばならないと。ですからまず厳密な事実に基づいてそれから考えていくということが多分あらゆる学問分野同じではないかと思うんですけれども、まず基礎となる事実をきちんと認識し、それを分析し、そしてそれを元にしていろいろ考えを巡らせるということが一番大切なのではないかなと思います。
さて、先生の発掘調査で解き明かされた過去はまさしく日本の歴史的な文化そのものではないかと思います。その時代の生活やものの考え方、さらに国を治めるシステムなどがその考古学の研究から浮かび上がってくるものだと思います。それだけ大変興味深い研究と思います。先生、これからやっていきたいことっていうのはあるんでしょうか。特にこういうテーマで。
実は割と私いろんなところに色気がありまして、はあ、古代のお寺の問題ですとか、はい、古代の農業技術の問題ですとか、はい、まあそれは基本的に過去に集めた事実ですね、はい、そういった、うん、私は奈良の文化財研究所にいた時に10年近くかけて木器修正図録っていうのを作ったんですけども、うん、それは木でできた遺物の修正です、はい、でまあこういったものからどういう歴史像が組み立てられるか、はあ、だから瓦の場合でもその瓦からどういう歴史像が組み立てられるか、うん、そういうようなことをいつも考えております、はあ、ですから事実が大切だと言いましたけれども、その事実とかけ離れてしまうとあんまり考えが巡らされなくなってしまうということになるので、あくまでもまず物が基礎にあって、それから一つの歴史像を作っていくという作業を、まあ、いろんな分野についてやっていきたいなというのが今の気持ちです。で最近例えば文献なんですけれど、古代のお寺の財産目録っていうのがある。資材帳といいましてね、資材というのは資金の資、
金、
財産の財、
はい、資材、はい、
でこれは要するに例えば奈良の大安寺ですとか奈良の法隆寺ですとかが持っていた土地、建物、まあ、不動産とか
生ま
れたわけですね。それからあと仏具ですとか、それからお金、本当に銭なんぼとかね、そんなことまで書いてあるんです、
は
い、でそういうのの内容っていうのは、まあ、文字で書いてあるとなかなか具体的な内容がよくわからないんですけど、それを当時のものと対して何かということを考えて、でそれからそのお寺の持っていたいろんなその財産のあり方というのをお寺の格によって比較できる財産目録の比較研究っていうのは、これがちょっとやりてみたいなと思ってるテーマですね。
はあ、面白い。どんなもの持ってたかっていうか、ね、
例えばお風呂なんかあるんですよ、お寺には。
お風呂、
うん、はあ、お風呂があって、でいろんな儀式をするときに身を清めた上で仏様に祈るわけ、そのための例えばだいたいお風呂の中にドボッと浸かるお風呂ではなくて、おそらく岩にをする、
はい、
で大きな釜があるんですよ、
はい、
で大きな釜でお湯を沸かして、それで
かか、
するわけですね。それはだいたいそのお坊さんがそういった儀式をするための材料としてあるわけですけれども、財産目録の中には釜としてザーッと一括される、で大きさが書いてある、
はい、
どうやら大きいものがお湯を沸かすその
釜であって、
小さいものはご飯を、
はいはい、
でそういうものを資材帳と現実の遺跡と対していくと見当ついてくるんですね。
でやっぱり大きいお釜があるほどお寺の格が上ということになるんですか。
あんまりでかい釜は多分作れないです、
は
あ、お寺の格によってあんまり大きな差はないです。ただ大きなものがやはりお風呂用だと、はあ、いうことはどうやら言えそうですね。
それで目録で大体その当時の生活が推し量れますよね。
生活というかお寺でどんなものを持っていて、ね、持っていて、例えばお坊さんの数も書いてありますね、大安寺ですと当時だったら800人近い、
お寺奈良の大安寺
というふうに書いてありますね。
800人ですよ、会社の規模で言っても大きいですよこれは。
その大安寺の取材帳というのができた時には、あの日本で一番大きなお寺ですけどね、まあ、総合大学のような仏教も学ぶ場所です
から、そうですね、
総合大学のようなもので、学生さんが800人いると思えばいいのかもしれませんけどもね、いやまあお坊さんだといろいろ特権がありますけど、
そうですね、だからみんながあの
成り下がる人はいたかもしれませんけど、
なかなか行けない、でその800人というのは相当な人数だよね、それでまあお寺の様子が分かるということですね。
そうですね、そういうようなことが今、ちょっと興味を持っていることです、
はい。
でもこう書き記したものが残っているっていうのがすごいですよね、
その場合はすごいです ね、 ね、でただそれがなかなかやっぱりどういうものかというのが分からないから、出てきたものとこ うまく対比できればより分かってくるだろう、でそれがだから考古学との出番になってくる、その時代書を読むだけだったらこれは文献史の方の方がずっと上手に読まれると思うんですけどね。
ね、なんか私たちも何か残しとけば未来の考古学者が発見してくれるんでしょうか。
あ、はい、あるできますよ。
できますか。何か残しときましょう。
秋田さんのアイデンティティでないとダメだね。みんなが使ってたら残しとって。
そうですね。さあ、人類が創造した多様な文化を日本歴史考古学から対話を試みる京都大学の上原先生。ではこれからの世の中の未来を切り開く方々へのエールです。
特に高校生大学生の皆さんに上原先生からぜひエールをお願いします。
はい、あの大したことは申し上げられませんけれども、まあ、私の場合には瓦と、木製品というのが一つの武器になって、いろいろなものが考えられるということになっているわけです、一つの分野について深くすると他の分野についても、それがまやかしであるか本物であるかという多少の検討はつくんだろうと思います、まず興味を持った世界にどっぷり浸かるということが私は大切だと思います。長い時間をかけて事実をしっかり把握するということがおそらくその一つの世界にどっぷり浸かる方法だと思いますので、ぜひ、頑張ってください。
はい、若い人頑張ってください。アルファアカデミックスペクトラム。過去の人間が作り使用したものや彼らの生活の痕跡を探し求めるのが考古学。発掘によって各種の歴史情報を含んだ物的な証拠を獲得し、それからその時代の物質文化を創造し、さらにその背後にある精神文化をも読み取る学問です。今夜は夢とロマンの時間を超えて古代に思いを馳せた1時間でした。上原先生、こんばんは。本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは上原先生、最後の質問です。先生にとって研究とは何でしょうか。
はい、研究も普段の生活もあまりこう区別がつかないものですから、生活そのものだというふうに、思っております。もちろん息抜きに小説読んだりということはありますけれども、小説を読んでも考古学の本を読んでもさほど区別はないという感じもちょっとしますね。小説の本を読んでてちょっと飽きると今度は考古学の本だったり、そんなことがありますね。だからまあ生活がそのまま研究と一体化していると、ですから研究とは生活そのものだということになるだろうと思います。
はいはい、
私たちが住む地球にはさまざまな言葉、異なったものの考え方、いろいろな価値観など多様な文化が存在します。人類が創造した多様な文化やそのつながりを理解するために、時には寛容の精神で、時には自分の考え方やものの見方を疑いながら自ら考え理解しようと粘り強く多様な文化と対話を試みる人たちがいます。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム、今夜お迎えしました文化と対話を試みる人は京都大学文学部の上原真人先生でした。上原先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そしてインタビュアーは、今夜は古いものの良さも少し分かってもらったと縄文土器の破片の気分でいる団塊おじさま代表、吉田進君。
ありがとうございました。
そして私、秋田美由紀でした。 アルファステーション教養エンターテイメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム、来週もどんな文化にどのように対話しているのか、どうぞお楽しみに。